のびついってプレゼンツのびつ R。 どうも皆さんこんばんは、トルコ名人です。本日は、北区じゃないな、これは板橋になるんですけども、板橋の数少ないロイヤルホストの駐車場よりお届けしております。お相手の私東横名人と、今日はこの方です。
どうもポリンスキーです。
12月の更新で、はい、ロイヤルホスト頑張れと、はいはい、いう話を僕はしてたんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、ロイヤルホスト好きなんで、
はいはい、
今日はクロクロハンバーグのグランクラスみたいな、
うん、グランスターみたいな、
グランスターグランクラスじゃないね、
はい、
グランスターっていう割に 250g のクロコロハンバーグだったんですよ。
はい、
でボリンスキーさん 190g 頼もうかなと思ったら、うん、250g 同じのを
頼みましたね。そうですね、頼みましたね。
まあ食い応えあるけど、
うん、
思ったほどボリュームが、
あ、そうですか、うん、僕は割とあるなと思いましたけどね。250、
まあ女の子はしんどい
かな。さすがグランスターだな。
グランスター、はい、いいなって感じで、
はい、
まあ、そのロイヤルホストでお肉を食べた後なんですけど、
はいはい、
この去年僕がこの食部門でですね、
はい、
結構大きな出来事ができてるんですよ。
何ですか。
ご飯を早く食べるっていうことでもなく、
いや今日も早かったですね。
早かったでしょ。だからダンスダンスレボリューションとか電車でゴーみたいな、
はい、
食べ方でゴーみたいなやってほしいんですよ、
はい、だからそうですね、
うん、やっぱいると思うでしょ。
やっぱ早く食われるとプレッシャー感じますね。こっちを
圧がやっぱ感じますか。
そうですね、こっちも早く食べなきゃみたいなプレッシャー、
早いなと思った俺のせいやったわけね。
うん、ありました。
なるほど、
はい。
お肉なんですよ。
お肉、はいはい。
お肉みんな好きじゃないですか。
好きですよね。
40になると、うん、いや肉はちょっとって言うかなと思ったら、
はい、
意外と肉欲しいなって、体に肉を欲してるんですよ。
そうですね、だいたいその何食べようって迷った時にパッて浮かぶのは肉ですよね。
ご家族で、
うん、
お肉食べに行くってことはありますか。
家族ではそんなないかな。やっぱ友達とかの方が話題に出ます
よね。友達のが、うん、肉こんなつもりの肉食ったよみたいな、うん、やっぱり話題にしやすいじゃないですか。
そうですね、う
ん、まあ肉自体が昔に比べてやっぱ安くなってるっていうのも、はいはい、絶対あるかなと思うんですけど、うん、まあ、去年あの話題をさらったのはやっぱいきなりステーキだと思うんですけど、
はい、
僕もねいきなりステーキデビューがすごく遅かったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、去年の8月ぐらいに初めて、
お
だ立ち食いやったじゃないですか。
そうですね、
いきなりステーキって、
はいはい、
でも案外最近座れるいきなりステーキが出てるんですよ。
あります、ね、あります。
都心、
はい、
とかで、
はいはい、
で店舗も多いから、
うん、
なんかね僕結構ポリスさんご存知だと思うんですけど、
はい、
ライフログみたいなものが好きなんですよ。
はいはい、そうですよね。
何かにつけて
今もうねよくメモしてますからね。
メモはそんなしてないけど、
スケジュール、昔から、ね、
スケジュール帳とか、そうそうそう、はい、あの誰のうちに泊まったとか、
あ、そうそう、そういうのを、うん、なんか定期的に振り返るでしょ。
うん、
ポヨコさんそういうの昔からそうですよね。そうそうそう、
そう、それが結構好きなんです、はい、ああ、はい、この時はね誰々と行ったなとか何々食べたなとかっていうのが、うん、はい、なんか振り返って充実するみたいな。
ああ、そうなんですね。
があるんですよ。
うん、うん、
まあまあそういうのがあるんでっていうのはなんですけど、はい、いきなりステーキデビュー遅かったんですけど、
そうですね、結構遅い方ですよね。
結構ねハマったんですよ。
あ、
去年
行ってみたら、
うん、でまあ、
はい、
意外と高いのか安いのかっていうと、
うん、
ステーキ 300g で、
うん、
まあ、よくランチタイムでワイルドステーキっていうのがあるんですけど、
はい、
ワイルドステーキ300g で、ライス、サラダ、サラダって言うてもなんかちょっとくず野菜みたいな、
うんうん、
っていうか、はい、あれであるけど、小さいね、
はいはい、
小皿に持った
くず野菜、
くず野菜、
ひどい。
いやいや、まあ、ちょっと残念なんで、まあまあ、簡素なサラダですよね、
はい、
レタスの。
割と乾いた感じの。
乾いた感じの、はい。そんなサラダとスープで、はい、1500円、
はあはあ、
ジャストぐらい、
うんうん、
300g で1500円、やっぱり安いのは安いんですよ。
まあそうですね、牛肉高いですからね、
うん、安くなったとはいえね、
うん、
ただこれが家族でステーキ屋さん行こうぜとかって言ったらやめなさいよそんな無駄遣いって、
うん、
揺られるじゃないですか。
まあごちそうで何かあった時に行く感じですよね。
いきなりステーキに。
いや、いきなりステーキじゃないですけど、ステーキ食べに行くっていうのはね。
ステーキの、その、鉄板のジュージューっていうようなやつ、はい、まあまあ、結構値が張るじゃないですか、2500円とか。
はい、はい、はい。まあでも、ジュージューだけなら、ココスとかでもいいです。
ココスはペレットでハンバーグジュージューでしょ？
そう、なんか分厚い鉄板の部分で。
部分でジュージューと。
はい、ミルフィーユ状のステーキみたいな、ステーキまがいみたいな、
ね。まがいみたいな。
ジュージューやりやすい。
それそうじゃないんだよ、と。
あ、そうですか。
いやいや、でまあ、いきなりステーキ。
はい。
ハマってですね。
はい。
毎週、一回、まあ、お客さんのところで定例会で行くとかっていうんで、うんうん、そばにあるんですよね、いきなりステーキが。
は
い、
ええ。
ちょっと早めに会社を出て、お昼はあそこでいきなりステーキを食べるっていうルーチンが僕は
あって。いいじゃないですか。楽しみがあっていいですね。
そうそうそう。早く行かなきゃ。そうそうそうそうって。ちょっとしたら並ぶかもしれない。
はい。まあ、並んでますよね。いきなりステーキさんは。ね、はい。
そうなんですよね。で、なんでハマったかっていうと、やっぱりこの肉まいレージカードっていう、
はい。
アプリが、アプリっていうかカードがあるんですよね。
ええ。
で、3000g を超えると、うん、一応ゴールドにランクアップするんですよ。
う
ん、
おぉ。
ところで、ポリンスケさん、いきなりステーキって、そんなには行ってないですか？
そんなには行かないですね。まあ、生活動線の中にはあるんですけども。
あるけど行かない。
その月1回行かない、行くか行かないかぐらい
です。違います。でも月行くか行かないかぐらいっていうことは、はい、立派な選択肢のうちに入ってるってことですね。
まあそうですね。
吉野家に1回行くか行かないかぐらい。そう
ですね。晩飯には利用しないですけど、うん、昼飯の選択肢としてはあり得ます。
一人で行く？
一人でも入ったことありますよ。はい。
なるほどね。そう、そのいきなりステーキは、
はい、
まあ、なんかな 200g、まあ、まあ多分大体みんなワールドステーキって一番、はい、何肉かよくわからないんですけど、はい、あれ何肉なんでしょうね、
うん、まあ何肉、まあ国はわかんないけど牛肉は牛肉なんでしょう。まあ部位も別にまあ
ブリーはどこなのあれ、ロースでもない
でしょ。いやわかんないですね、詳しくないんで、まあそんなに脂身の多い場所じゃないから
ではないけど、まあ全くもって赤身どっぷりかっていうわけでもないじゃないですか、
はい、
そうですね、
はい。
まあそんないきなりステーキを、
はいはい、
まあその3000g 頼むとゴールドになって、
うんうん、
ゴールドになるとなんかねソフトドリンクが毎回こうカードを提示すると、
はい、
タダでくれるんですよ。
へえ。
もうお決まりの黒ウーロン茶ですよね。うんうん、
はいはい。
申し訳程度の、ね、
はい。
まあ黒ウーロン茶全部飲めないんですけど。
まあちょっとね苦い。
持ち帰りで
苦いですからね。
そう、それを出してくれたりしたり、
はい、
そのアプリで。一応どこにいつ行ってお前何グラム食ったねっていうログが残るんですよ、
うんうんうん、
でそれが面白いから、
はい、
なんかコレクター精神みたいな僕全然ないんだけど、
はい、いろんなところで
いろんなところで食べてその足跡を残すのが結構楽しいんですよ。
あー、なるほど。
だから幕張メッセで展示会があったら幕張店行ってみようみたいな感じになったりとかするから、どんどんどんマイルがたまり、
はい、
もう3000超えましたね。
おや、素晴らしいや
つ。だからワイルドステーキを10回食わないといけないんで、
はい、
早かったですよ。2ヶ月ぐらいで。
確かに、うん、8月からって考えたら早いですね。
早いですね。毎回今クローロン茶とか、
はい、
ゼロコーラとか。
あ、そうなんだ。そう、申し訳程度に。
申し訳程度に、
はい、
やっても意味ない。
総裁して
る。総裁なんかできるわけないのに。でも案外、
はい、
おじいちゃんとかおばあちゃんよく来るんですよね。
へえ、そうなんだ。
女性。
おじいちゃんとおばあちゃん。
おばあちゃんよく言いますね。
へえ、そうなんだ。
うん。で、やっぱおばあちゃんいるのはね、ちょっと外れた郊外店に行くと、
うん、
おばあちゃんがいる。
へえ、そうなんですね。
うん。
そんな肉食おばあちゃんみたいなのが
いるんですか？いや、やっぱ年取ると肉食いたくなるんでしょうね。
あ、そうなんですか。
長生きするおばあちゃんやったら肉食ったりするじゃないですか。
あ、まあ、最近のね、まあ、ああいうところの肉はね、柔らかいですからね。
うん。いや、でね。
はい。
やっぱこのアプリって、
うん。
カードよりもアプリだなってやっぱ思っているんですよ。やっぱりログがちゃんと取れるっていうのと、
はいはいはい、
これかなり成功してるアプリなんじゃないかなと。
おぉ。
こう思っているんです
よ。あ、そうですか。
で、ランキングが出てくるんですよね。
で、ランキングっていうのはアップストアランキングとかそういう。
いやいやいや、そういうのではなくて、はい、いきなりステーキでいっぱい食っている、
はいはいはい、
この肉マイレージっていうんですけど、
うんうんうん、
ちなみに僕は一旦そこからピークが落ちてきて、今 4578g で、
はい、
順位が9万台ぐらいなんですけど、
はいはい、うん、
ランキングは毎月出てくるんですよね。で、総合トップっていうのが、
うん、
オフロスキっていう人なんですよ。
はい、
オフロスキは、なんとですね、はい、今までお肉を98万9000g。
98万グラム
98万グラム 98万9000グラム。
お
もう約1トンですよ。
1トンですね。
1トン食ってるんですよね。
それで期間的にはどのぐらいで食って
るん
です
か？わからない。オフロスキー、はい、オフロスキーが、
はい、
オフロスキーってやっぱりあの、肉食ってて臭いって思われるから、
うん、
積載をってアピールしてるの
か。なるほど。
それともお風呂が大好きなのか。
はい。
ちょっとよくわかんないんですけど、いきなりステーキのこのランキングが始まったのが2015年8月からなんですよ。ってことは、これ今さっき計算してたんですけど、
はい、
今40ヶ月目ぐらいなんですよね。
はいはいはい。
で、オフロスキーさんは約1トンを食べてて、うん、1トン割る、40ヶ月約1200日なんですよ。
はあ、ははあ、
ってことは、1日、
うん、
900グラムとか800グラム食ってるんですよ。
すごい食ってますね、それ。
でね。
結構な。
でね、はい、これをもう会社の中で、いや、オフロスキーすげえなーって言ってたんですよ、みんなで。
はいはいはい。
で、よくよく考えたら、いやいや、これって、友達連れて、例えばこれ、なんかな、すごい若い子がいっぱいいる、
うん、
僕がイメージしたのは、ガテン系の、
うんうん、
肉食いに行こうぜ、お前らって、後輩連れて、マイルを貯めてるやつなんだと思ったんですよ。
なるほどなるほど。
オフロスキーは。
はいはい。
でもその理屈で、僕も、いや、会社の後輩連れて、ポイント貯めてるからポイントつけてもらっていい、うん、って言っていいよって言ってたからやったら一人分しかつかないんですよね、
うん、あ、そうなんですか。
ってことは結構厳格なんですよ。
おー、そういう
チートはないんですよ。
まあランキング操作できないようになってるんですね。
そう。とオフロスキーは確実に、はい、
一人で食ってると。
1日あたり 800g ぐらい食べてるって計算になるんです。
なるほど。
でしかもオフロスキーは最初のランキングに出てないんですよ。
はいはい。すごいですね。刀剣みたいですね。
刀剣。そうだからね、いきなり世紀の2015年8月からアプリが始まっている、はい、ランキング始まっているんですけど、
はい、
その時のランカー100位のランカーが 5109g、
うん、
ってことは、300g 計算にいくと、
はい、
月10日3日に1遍ぐらい通ってたら、うんうん、最初のランカーには慣れてるんですよ。慣れてるんですよ、はい、でもこの段階でオフロスキーは出ていないんで、
はい、
どっかから急激にオフロスキーは追い上げてるんですよ。
おお、すごいですね。
オフロスキーの体が心配。
いやでもまあ理論的にはまあいけますよね。1日 800g とか 900g っていうのは、
うん、
ねえ、確か白い戦士のヤマトで最初ブルザー号が試合前に食うのが1キロだったんですよね。
あ、ってことはオフロスキーってひょっとしたら新日の選手だったり、は
い、そうそう、そういう戦う系の職業の人ならあり得る話ですね。
あり得る話。
はい。
オフロスキーってレスラ
ー、うん、かもしれないですね。でもまあレスラーとかならね、まあ1日1キロ食ってても不思議じゃないですよね。相撲取りとか。
まあね、
うん、まだ通うの大変ですけどね。
うーん、
同じとこに通わないといけないわけですからね。
わからないなぁ。このランキングの仕組みもよくわかんないんですけどね。まあ、トータルの総合では、
まあ。それなんかランキング上だとなんかもらえるんですか？
いや、ないと思うんですけど、ただ、次がね、今3000g でゴールドカードに切り替わって、うん、はいはい、その時もゴールドカードの切り替えってアプリの登録、うん、切り替えのためじゃないですか。うんうん、番号の紐付けも。電話するんですよ。
え？
フリーダイヤルに。
あ、そうなんですか。
電話して、で、また16桁の番号を打って、はい、切り替えが完了しました。
おー、そうなんだ。
すごいな。
結構しっかりと。
すっごいしっかりしますよ。
本人確認しっかりしてるんですね。
ペッパーフード。
ペッパーフードって言ったね。どうしよう、ペッパーランチが多い。
ペッパーランチ、レイパーランチって言われた、はい、ペッパーフード、はいはい。
そうですね。
あそこからここまでなるとは。
確かに。
いきなりステーキで潰れるって思ってましたやん。だってもう。
まあ、新規事業感ありましたからね、ペッパーランチ
も、
ね。
ペッパーランチで、食中毒も結構頻繁に起こしてたでしょ。
そうですね。
はい、で、また、生肉を焼、はい、これ食っていいのかどうかって不安になってたでしょ、
う
ん、結構。
そうですね。
ペッパーランチって、はいはい。
そうですね。安かったですからね。
安かったし、うん、あっこからこんな感じになるとは。
いや、すごいですよね。
ねえ、うん、想像もしなかったし。いきなりってなんか、
ね、
なんか出会って5秒で合体みたいな。
はい。
って、まあまあまあ、すごい下水名前だなって。
まあ、確かに。そうですね、
うん。
まあでもネーミング結果的には良かったじゃないですか。
ですよね。
やっぱみんなね、覚えてますし。
あんなレイパーランチ、レイパー、レイ 言ったとこに、はい、ちょっとね、働くキャリアウーマン風の、
あ、そうですよね。
女の子も、
女性が行くとちょっと心配になります。知ってるって、
ね、知ってる、あの、レイパー、
うん、そうですね。
レイパーの話。
そうですね、心斎橋のお話。
そう、知ってる
ありますけど、
で、はい、大体あのね、あの、お米頼まないね、そういう人はね。
ああ、なるほど。
あの、炭水化物抜き。
まあそうですね。まあ、あの炭水化物抜きダイエットもどうかと思いますけどね。
ね。まあでもね、うん、それ言い出すと池袋にいきなりステーキ1店舗あるんですけど、はい、2店舗あったかな、はい、
うん。
上がね、エニタイムフィットネスになってる。
おー、なるほど。
永久期間って言われてるんですけど。
永久期間っていうか、まあ、効率はいいですけどね。
肉食って。
タンパク質は取れますからね、
赤身。すぐまたって。
はい。
まあいい循環だなと思うんですけど、うんうん、いやでもやっぱりこのねアプリのポイントカードって大きいっすよ、うん、
いや本当それはねカード減りましたよ実際に持ち歩く、うん、一時期ね財布をかなり圧迫してたポイントカードはねだいぶ減りましたよ、う
ん、まあ一番使ってねやっぱいいねビッグとかヨドバシの
まあそうですよね
あれもいかんしますけど
T ポイントカードもアプリですしね
もう T ポイントもアプリできるんですか
アプリですよ今もうあのバーコードで店頭で読んでもらえば
あでもそれは公式のアプリになってない
ですか公式です公式です
公式にあるんですか
はい公式です
あ、はい、じゃあ T ポイントでもいいのかじゃあ心配してたんですよ、はいうちの周り、ツタヤがどんどんなくなっていってるんで。
ああ、ツタヤはそうかもしれない、ね。
地元の、実家の地元もね、
うん、
もうツタヤなくなったし。
そうですよね。
うちの近所のツタヤもなくなるし。
うん。
じゃあどうやって T ポイントってキープしていくのかなって。
ああ、でも、もう結構ガソリンスタンドとかでも普通に使えますよね、なんか今。
本当に、あれって企業がデータ使いこなせてるんですかね。
まあ使いこなしてるとか使ってはいるんじゃないですか。
でもファミマはもうやめようかなって言ってるんでしょ。
あ、そうなんですか。
うん、
ええー、そうなんだ。まあでも有用だとは思いますけどね、あの買い物のデータっていうのは。
うん。
うん。
まあでもね、
はい、
他の食品でもこれやってほしいなと思うんですけどね。
まあマイレージは確かにいいかもしれないですね。
うん。他なんかあるのかな。
もうそういうマックのねポテト何本食ったかみたいなとかもなんかログつけてたらすごい
なんか
そうですねじゃがいも何個相当みたいない
やいややななんかそれでオフロスキーみたいに心配されるわけでしょ
心配ですよ
オフロスキー心配ですもんなんかラーメンブログ書いてるようなやつと同じなのかなみたいな
まあブログ書いてるような感覚で後から振り返れますよね
うん
まあ豊子さんの好きなことでしょ、
それライフログですよ。ああ、はい、そうそう、行った展示会行った時の帰りな、これな。
うん。だから、その、まあ、食べただけじゃなくて、いろいろありますよね、そういうのって。
思い出をね。
そう。別になんか今まで生まれてから、何リットルのおしっこしたかみたいなのとかも、多分、撮ってたら面白いんだと思いますよ。
気になるな何リットルおしっこしてんやろ。なんか25メートルプールいっぱいぐらいに、オリンピックプールいっぱいぐらいになるのかな。
そうでしょ。いや、そんぐらいなる、もっとなるんじゃないですか。
余裕でなるでしょうね。
うん。そんだけ代謝してるっていうのは、なんか振り返ると。
ってことは、自分で出した尿が、もう一回自分に再利用されて、水として循環してくるまで、一回ぐらいはあるんですかね。
それはあるでしょう。いや、あるでしょ
う。あるのかな。
なんか昔ね、その、うん、あの、セガが出してたトイレッツっていう、トイレ のゲーム機があったじゃないですか。知ってます？
パードン？
え？
パードン？
トイレッツっていう、
トイレッツ。
ゲームが、セガが出してた、その、
あの、お台場行ったらそのありましたよ。
あ
の、
あるでしょ。
トイレを、
今もね、今もまだその、ある、店舗あるんですよ。
あ、トイレ。ほんとそれは、トイレに、
トイレの、あの、うん、男性用の小便器のみなんですけど、うんそこで、あの、男性の、その、小を足す、便器の目の前に液晶画面があって、うん、
はいはいはい。
それで、まあ、今、その小便器の的があるんですよね。
うん、
的を狙って、おしっこを当てるんですけど、
うん、
で、当てると、その、量が測られるんですよ。
はいはい、はい。
今、何 cc まで行ってます、みたいな。で、その、量が多ければ多いほど、強いみたいな。点数高いみたいな、そういうゲームなんですけどね。
なんか男性にしか分かんないと思うんですけど、はい、トイレで勢いよく小便をこうこなすっていうのは、
はい、
ある意味男性として、俺買ったみたいな。
まあありますよね。
あるし、それは。なんか、キレが悪いとか、なんかとりあえずなんか残尿感あるから行っとこうかなっていう時に行って、うん、隣のおっさんが、 ジョバジョバジョバってやってたら、すごい負けた気しますよね。
まあ、やはりその健康のバロメーター。
健康のバロメーター
的なことはありますよね、やっぱり、おしっこに関してはね。
トイレっていうんだ。そういう。
はい、そういうゲームがかつてあったんです
よ。うんこっつはないんですか？
うんこっつはないんですよね。うんこっつも、知りたい。それも、戦ってみたいですけどね、なんかね、やっぱり。
どういう勝ち負けなのかな？
やっぱ量
重量なのかな？
量、重量でしょ。グラムで、まあそれもマイレージつけれるといいですよね、それも、ね。
なんかその芸術点とかないですか？ツルンとかって言ってする
。そこまではちょっと今も、まあ今の画像認識技術ならいけるかもしれないですけど、真剣に作ればね。
すごい綺麗な、出方したとか。
そう。あると思いますよ。まあそういうのはありだと思いますし、まあでもトイレとは、うん、でもそういう斬新だったんですよ、本当、当時は。
ああ、時代が早かったんですね。
時代は早いけど、今も追いついてるかしたら追いついてないですけど。
でも健康増進とかって、でも怖いですよね、でもその辺で、うん、だって尿からいろんなこと分かるとかでも言うじゃないですか。
そうですね。
ね、で、癌が分かるとかって、
はい。そうですね。
そういうやつとちょっと先進的な取り組みとか、
いやだからそれと組み合わせることはできるんじゃないですか、本当はね。本当はもう今ならもうそういうね、簡易的な尿検査みたいなのがトイレに実装されても
でもね、
いい時代です
よ。あの人の話聞いたことあるんですけど、あのトイレっていうか、こう、便器の中の組み込みモジュールの場所って限られてるから、はいはい、奪い合いっていうか、うん、貴重なんですって。
うん、あ、そうなん
ですか。だからなかなか新しい機能を実装しようと思っても、うん、できないと。全く新しいトイレの型を作るんだったらいいんだけど、
はい、
その筐体の空きがやっぱり重要なんですって。
まあ、筐体もね、結構世界統一フォーマットですからね、あれは。
うん。ちょっとでかくなるとか、
はい、
まあ、タンクレストイレとかってあったりもするし、
あるある。
やっぱり結構難しいみたいですね。
あ、そうなんですか。
場所を取り。
まあ、でもまあそういう企画はね、出てるんでしょうね。
うん、それがないとや
っぱり難しい。そういう便器会社の中ではね、なかなか実現しないだけで。
うん、できなくはないって言ってましたけどね、
まあ、そうですよね、うん、まあ、もうちょっといろいろ選択肢あってもいいかなと思うんですけど、
まあでもライフログっていう観点だったらいろんなことをやりたいけど、じゃあそんだけ好きだったら、うんうん、アップルウォッチとかなんか今最近つけてる人いるでしょ、
はいはい、
なんかよくわからない細長いブレスレットみたいな時計、うんうん、あれはつける気にならないんですよね、意外と。
まあそうですよね、まあ万歩計的なとこはね、あんまりね、興味ないです。ないというか、
いや、睡眠時間をあれでよく取れるんだとかって言うじゃないですか、
はいはい、
どれだけ寝返り打ったとか、うんうん、何時間寝たとかって、
うん、
あれ分かったら分かったでちょっとやばいっていうか、俺今日寝れてないって暗示にかかってしまいそうで。
まあそうですよね、寝れてない日があると不安にな
る、
ね、
不安になるから逆効果だなと思って、あれには手出したくない。
ああ、そうですか。
うん、気持ち的にはなんか、あ、睡眠とかも取りたいけど、
うん、
あんまりポジティブに作用しないような気がするなと思って。
うーん、なるほど。
どうも、先週に引き続き割り込みなんですけど、まだ補足なんですね。人生をライフログで、なんだろう、全部映像化したら3テラぐらいだよっていう記事をどっかで拾い読みしたなと思ってそういう話をしたんですが、まあ厳密に言うと誤りでですね、これは30秒に1回ぐらいかな、写真を定点観測で撮って、かつ1日にウェブページとか、メールとか、音楽とか、いろんなことを計算すると、約3テラバイトぐらいっていう、まあ計算をした人がいらっしゃったんですけども、これは本当の映像だったらどうなのかっていうことなんですが、これはまた別のところを調べると、東大の相沢先生という人がいらっしゃるようなんですが、その人がおっしゃっているのは、まあビデオ品質、1Mbps 程度で計算すると、おそらくなんですけど、167TB ぐらい、なんじゃないかなって言われています。まあ、167テラってでかいように見えて、ペタには行ってないんですよね。多分、10年後ぐらいって、ペタっていう単位を僕ら使い出してるような気がしなくはないんで、
まあまあ、あっという間にこの辺って容量当たり前の世の中になってくるのかなと思います。まあちょっとそんなわけないだろうって、3テラバイトって客観的に考えたら少ないなと思ったので、まあちょっと補足の説明でした。それでは後半戦もお聞きください。どうぞ。
ライフログっていうところではみんなそういうのに目覚めてくる人も多くなってくるのかなと思うんですけどね。
まあね、取りやすい、まあ今はツールがあるんでね、今はアプリとかで取りやすいと思いますよ。
う
ん。うん。
そっか、トイレ、まあずっとでも昔から言われてることですね、トイレのあれで検知してどうこうっていうのは。
そうですよね。
普及しないのはやっぱり理由があるのかな、デリケートな問題だからかな。
まあそれもあるでしょうね。まあ今やもう別のね、個人情報的な問題も。
そうそうそう。だからトイレ、トイレっつのやつで、こいつ尿切れ悪いなとか、
はい、
急にね、ストーカーみたいなやつがいて、
そうですね。
やたら最近水の減りが早いね、なんとかちゃん、みたいな。
はい。
男と同棲してるのとか。
なるほど。
まあ、だって女の子と付き合いだして部屋に呼んで一番びっくりするのってトイレットペーパーの減りの速さじゃないですか。
そう？
結婚してから一番びっくりしたのは、はい、トイレットペーパーの減りがめちゃめちゃ早いって。
ああ、まあそうですね、そうかもしれないですね。まあ、特にウォシュレットが付いてるトイレとかだとね、
ウォシュレットが
減らないですからね、普通男だけだと。
そうなんですよ、
うん、確かに。
究極の個人情報っていうか、恥ずかしい情報ってそこだ、下の情報だと思うんで。
まあそうですよね。もう別にトイレと、毎回トイレで妊娠検査されるとかもうできちゃうわけでしょ、今。
その気になれば。
やろうと思えば。
あ、ここに青いラインが出たよ。
はい、そうそう。
できちゃった。
そういうことはちょっとやっぱ、デリケートな問題なんでしょうね、きっとね。
じゃあ何、トイレにセキュリティもいるっていう話になってくるかもしれない、ね。
まあ、そういうログを取るってなると、うん、まあ、そういう別のところからまた問題が発生しますよね。
だって本当にちょっと今疑心暗鬼になることがあれば、うん、ひょっとしたら会社の携帯何か仕込まれてんじゃないかなって思うときはね。
まあ、仕込まれてるでしょ。
いやいやいや、
思ってるぐらいの方がいいですよ。
いいですよね。だからこいつやったらトイレにいるなとか。
うん、まあそこまでは取らないと
思う。いやいやいや、あるんですよ。
位置情報取ろ
う。そういう実証実験をやってたんですよ。
は
い、お客さんっていうかね。
へえ、そうなんだ。
うん。どういう風に人がこう流れるのかってビーコンみたいなのを使って、
はいはい、
人との関わりをどうやってやるみたいな、うんうん、そのアリノスプロジェクトみたいなのやってたりとかすると、うんうん、あいつトイレばっかり行ってあるなって、うん、みんなトイレ長いでしょ今。
トイレ行くときスマホ置いてきゃいいじゃないですか、
身の潔白を示すために、
うん、
トイレでゲームなんてしてないよってトイレは寝に行ってるんだよって。
寝に行ってるんですか。まあ、相変わらず寝てるんですかトイレで。
僕
親御さん、はい、
最近はないですねちゃんと寝れてるんで、
はい、そうですね。まあでもまあそんなのスマホ置いてきゃ済む話ですからね。
ああ、なんか大人な回答ですね。
なんでですか。
トイレにスマホは置い持っていかないタイプですか。
いや、個人のスマホを持っていく。
いやいや、一緒や。ね、なるほどね。
はい。
ああ、それは賢いね。
うん。そうじゃないですか、でも。
いや、でもトイレで会社の携帯で電話かかってくるかもしれないじゃないですか、内線がフィリピン。
その時はもうトイレでしたからっていうことでいいじゃないですか。
出ないんですか？
出ないでしょう。
あれ、トイレで台にいる時に電話出るか出ないかってすごい悩むんですけど。
悩みますね。相手によりますよね、それは。
どっちがどうなんですか？
え？
いたしながらお客さんの電話取るべきなのか。
うん。
どっちが正解なの？身内だったらいいのか、それどっちなんですか、はい、ポニスキさんの基準は。
まあ、よほど緊急を要する相手なら取りますよね。
緊急を要する、
こっちから電話かけてて向こうが不在、急ぎの用事があって不在で、
うん、
で不在かって言ってトイレ行ってる間にかかってきた、折り返しかかってくることあるじゃないですか。そういう場合だと取りますよね。
トイレでも、
はい、
わけのわからない電話番号から来てる場合は、
それは取らない
です。取らないよね。
それは取らないです。
まあ、基本僕取らないですけどね。
あ、そうですか。トイレで。
うん、恥ずかしいじゃないですか。一発でわかるから。
まあ、わかりますよね。
はい、もしもし。
もう。
はい。はい、お疲れ様です。はい。 ブーとかって隣のやつが隣のやつがたまにすごい豪快なやるときあるじゃないですか、
は
い、
あるありますよ。
うん、その時一発で分かるかもしれない。どこまで音拾ってるか分かんないですからね。
いやもうだいぶ拾ってるでしょ、あれは。
あれ、
うん、
だからやっぱやめた方がいいのかな。
まあ話の真剣度合いにもよりますよね、それは。はい、まだもう誤りの電話とかだと絶対無理ですけど。
ああ、まあそのね、はい、そうかそうか。でもこそそって電車にいる程度喋ったらいいんだ。はいはいはい。
まあ折り返しますっていうのがベストなのかな。
はい、よしよし、
うん、よしプス
でも分かってるんですよ。
はい、
話してたね今さっきみたいな、うん、言わないけど。
そうですね。
うん、
まあ、周りからも聞かれますしね、その場合トイレも。
そうですよね。
うん、
あ、やばいよな、そう考えたら。でもね、ライフログの話で言うとね、
うん、
なんか人間の一生の画像って、
はい、
なんか3テラか4テラぐらいなんですってね。
え、そんなもんなんですか、
画像データって。
へー、そうなんだ。
そう、まあそれが何モードで録画できてるかですけど、
まあもちろん HD でしょ。
HD で撮ってて、
はい、
うん、なんか数テラらしいですよ。
へー、
って考えたら値打ちないなと思って。
画像だけでしょ、音声は入ってないです。音声のデータ重いですからね。
音声入ってんじゃないですか。
いや、まあ音声もどこまでを拾うかによるんですけど軽くもできますよ、それは。
無音で喋
って、はい、軽くもできます。もうその周波数上と下ぶった切ってなら軽くできるかもしれないですけど、う
ん、いや4テラぐらいなの、こらの人生って、はい、って思う時もあるんですよね。
そう考えると画像のデータの情報の容量はそんなにいらないんですね。
うん、
音声の方が情報量多いのかもしれないですね。
そうなのかな、音声
人間の。
そう、
いや音声はめちゃくちゃでかいですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
うーん、
画像より。
まあネットラジオこれ40分ちょいぐらいでいつも12、3メガなんですけど、うん、そっか、
そうでしょ、
12、3分12メガ、まあ多いかな。
あとはもうそんなんね、なんか喋るとか読み書きするっていう、
うん、
そのテキストのデータとかも考えたら結構いりますからね。
でもテキストのデータが一瞬じゃないですか。
まあそうですけど、それは人によってだいぶ差が出ると思いますけどね。やっぱり喋る人、喋らない人
とか、
喋らない人、もう筆まめな人、そうでない人で、だいぶそこは変わってくると
。あと同じこと繰り返す人は、
え、
同じこと繰り返す人は、
それは繰り返す人は圧縮できるの、全然圧縮できます
ね。できるのは、
はい。
じゃあ俺少ないかもな。
全然それは少なくできますよ。ある程度喋ることが決まってる人、
ね、決まってる人と同じことしか言わないとね、うん、いや俺の時代はとか。
そう、まあでも画像だけで数テラなんだったら、まあ数十テラで全部のようデータを取れるかもしれないですね、人の意思を。
いやー悲しいな。なんかもっと信頼なもんだと思ってたら、
はい、
なんかすごいなんか裏切られた感があるんですよ。
それはもうその画像の話戻りますけども、うん、やっぱフレームレートにも、
いや分かるんですよ、はい、じゃあ俺のフレームレートが、はい、ポレンキさん自分のフレームレート高いって思う？
え、自分ですか、うん、いやそんないらないですね。
なんか多分内蔵ハードディスクのテレビで撮ってる、
はい、
なんかエコノミーモードぐらいの容量、あの、ね、解像度しかないような気もするんですよ。
そうです
ね、目も悪いし、
自分の動きの座標はそんなに動いてないと思う。はい、
そう、なんかね、そう考えるライフログとかいろいろ考えると、
はい、
自分の人生ってなんかすごい儚いなって思う時もあるんですよ。
ああ、そうですか。
うん、
そんなこと考えたこともないですね。
え、そうですか、うん、いや例えばもうスケジュール、 Google のカレンダーにずっと2010年ぐらいからずっと入れてるんですけど、スケジュールとか。
振り返ります、それ。
でもね、1年前とか2年前何してたのかなっていうのはやっぱりすごいたまに気になる時あるんですよ。
うん、
で今 iPhone でも iOS の写真でこの日とかこの場所とか出てくるじゃないですか。
出ます出ます。
なんかランダムに、うん、
あれ便利ですよね。なんか
あれは なんか統一感ないでしょ。
ない。
なんかあれは偶発的に、あ、こんなあったって思い出させるために、
はいはい、
Apple がね、素敵な機能、うん、僕は機能してくれ、あの、やってくれてるのかなと思うんですよ。はいはい、
そうですね、
ここ旅行行った時の写真とか、
うん、
誰々の送別会の写真とかで、
うんうん、
なんかね、いろんな人の写真が認識されて、
そうそうそう、
あれはなんか振り返るためにわざとそうしてんのかなと。
まあ振り返ってもう一回そのなんかもう一回発信するきっかけにしてもらうっていうことじゃないですか。
あれってなんかルールないですよね。確かに
ルールはあんまり感じたことないですね。
メモリー、
うん
うん、
今でしょう。何でしょう、何を基準なんだろう。
今僕出てくるの、いきなり出てくると江東区と港区っていうので、
ほう、
与沢翼のトークショーを行った時の
やつが出てきたりしました。思い出すんです。いいですね、便利ですよね、やっぱこうまめに上げとくとね。
そうだからやっぱりね、イベント行った時は位置情報をオンにしとくべきですよね。
うん、そうね、
うん、普段は位置情報もオンにはしないけど、
はい、
そう考えると、
あ、それは写真の方のアルバムのメモリーなん
ですね。そうそうそう、はいはい、だからこれも iOS のいいところで、うん、先週坂本さんとね、
うん、
坂本さん iPhone Xperia と iPhone を行ったり来たりしてる男なんですよ。
そうなの
ってことは、あの、うん、データの移管もしてない。
ああ、そういうことね。
そう、2年間で思い出が途切れる。
はいはいはい。
で、まあ携帯もキャリアも変えたりするから2年間で電話帳も変わってしまう可能性があるんですよ。
はいはいはい。
なんかリセット壁
やっぱそうしたいんでしょうね。やっぱり
そうしたいのかな、嫌なことがあるから。
2年に1回ぐらい消したくなるんでしょうね。
僕はリセット壁があんまりないので、
あ、
ずるずると。
まあそうですね、
うん、
確かに。
なかなかこれ機能っていいな。
いや、いいですよ、便利ですよ。
そう、そう考えるとライフログってみんないろいろ、
はあ、でも東横さんの今までのインターネットラジオのデータはトータル何ギガぐらいなんですか。
想像したくもないですね。今はね、多分、はい、ノギツは、2ギガちょいかな。
ああ、まあまあ。
で、イニシャル G とゼータで多分、
はい、
3ギガぐらいかな。
ああ、そうなんですね。
うん。
5ギガぐらい。
5ギガぐらいですね。
そんなもんなんだ。
まあ、かといってこれをね、はい、僕が、急にですよ、
うん、
ポックリってしまって、
うん、
うちの家内がこれを聞いて僕のことを思い出してくれるかっていうのも多分なさそうなんで。
思い出すんじゃないですか、それはさすがに。
いや、普通だったら、
はい、
彼ってどんなことを思いながら過ごしていたんだろうって、
うん、
気にしようと思うけど、
はい、
ラジオ聞いたら眠たくなるっていうんで聞くことも多分ないと思うんですよ。
そうですかね。
うん。いや、またお前の繰りごと聞くのはもうコリゴリだ、みたいな。
いや、でもそれが良かったりするんじゃないですか。
死んだら、思ってくれるのかな、はい、それは。
うん。
でもたまに自分の昔の10年前のやつとか聞いたりしますけどね。
10年前の
放送
で、ね、いいこと言ってるなみたいなことですか。
その言うこと変わってないなってそ, うそれ聞いて何も成長してないわって思う時が、
うん、
結構苦痛だったりしますね。
成長はしてないでしょ。
案外してないですよ。
同じことを言ってますね。
まあ、これラジオやって意味あんのかなって思う時がたまにね。
意味はないでしょ。
うん、意味ないね。
ないでしょ。意味求めてんのこれ。
あんまり求めてはないですね、はい、うん、
そうでしょう。まあ、日記みたいなもんでしょう。
なる意味日記かな、うん、こんなこと思ってたねって、はい、まあ、ライフログの延長なんでしょ
う
ね、
うん、
それをみんなにね、はい、流してるっていうのは結構恥ずかしいことですよね。
恥ずかしいんですか。
だってね、トイレの履歴晒してるのと変わらんわけじゃないですか。
トイレの履歴ね、知りたいですよね。でも
知りたいな、どれぐらいかな、うん、お風呂すき、さっきの計算でお風呂すきはだいたい 800g 1日食ってたっていうのがよく分かったんですよ。
そうそうそう、それって本人もやっぱびっくりする情報だと思うんですよね。
いや、だってお風呂すき知ってるわけですよ。俺急1トン近く食ってるってステーキを。
まあ、そうですけど、うん、改めてそんな、じゃあ今自分がね、1日にこんなに空気何十リットルと吸って吐いてるんだって
思うと
分かんないじゃないですか。
そうですね、それを可視化してあげるっていうのは大事なのかな、
う
ん、
そう。
でもそれ言い出したらさ、その重課金者もたまに出てくるわけでしょ、
うん、はいはい、
重課金者ランキングみたいなんて、うんうん、
出ますよ。
あれも同じ快感なのかな。
まあ課金者っていうランキングじゃないですけどね。なんかまあそれはゲームの中のイベントの上位とかは出ますけど、もちろん、
うん、あ、でもなんか出てたな、 FC2 か何かランキングが出てましたよね。
なんですか、
課金者のランキングみたいな。
マジですか。そういう、うん、まあサービスもあるのかもしれないですけど。
誰みたいな、ま、負けてられねえって言って、競り合うんですかね。
まあそれはあるんじゃないですか。そうでしょ、そんなん。
課金者のランキングって、俺アホですって言ってるランキングなのかなって。
いやいや、その、お金がある人にとってはね、別に、うん、いいことでしょ。
あ、まあいいんだ。
うん、そんな人によって価値観違いますからね、うん、お金で時間が買えればいいっていう人もいますから、
まあまあまあまあまあ、
それは時間をね無料でいっぱい使ってる人の方がバカって思う人もいるでしょうし、
金で買えるよ。
そう、お金でなんかそんな時間俺は使わなくてもあの上位に行けるんだよみたいな方がいいという価値観もあると思います。
なるほど、
はい。
まあこういうね、
はい、
変な記録のコレクターみたいなんで、僕はそのタイプだと思うんで、
はいはい、
なんかハマりゃハマる仕組みっていっぱいありそうだなと思うんで、
うん、そうですね。
ライフログの観点でいろいろ考えてみるの面白いかもしれない。
うん、そうですね、確かに面白いですね。
うん、まあ肉まん入れしカードをこれでもちょっとね家族に見られたら嫌だなと思って。
え、なんですか？
お前こんな肉食ってんのかよみたいな。
いや、いいじゃないですか。肉食えるのは健康な証拠ですよ。
いやね、でもいきなりステーキって、
はい、
あれいつもどうやって食べてます？
え、
食べ方、うん、
え、別になんかあの茶色いソースかけて、
茶色いソースひたひたになりすぎるでしょ。
うん、なる。
で、そういうのブログで読んだんですよ、
はい、
いきなりステーキのワイルドステーキの食べ方は1、塩、2、醤油わさびで最後にソーステーキソースで食べる。
へえ、そう
で、素人はあのポットのホットソースみたいなのをドバドバっとかけて、うん、ひたひたにしてしまって、うん、冷めさせてしまうと。
あ、そうです、それですよ。
それはダメだっていうのを最初気づいたから、へ、塩だっていうので、うん、僕は塩中になったんですよ。
塩中、
塩コショウ、
はあはあ、
塩コショウで十分美味しいんだけど、
はい、
かけすぎてやたら塩分過多になってるなっていうの
を。ああ、塩分も気をつけてください。
気をつけないとね、
はい、
そう考えると、
はい、
喉が渇くんですよ。
ああ、渇く相当かけてますね、それはね。
だいぶかけすぎなのかなと思っていて、まあ、その辺の塩分量も見たら、
はい、
やばいって思うんですよ、
ね。塩分のログも見たいですね。
うん、なんか見たいな、全部見たいな
そうですか
それでは皆さん、おやすみなさい